三面、九姓の呼応を問う。五面までです。代表質問と一般質問に分かれています。いずれもすべての質問の後にすべての答弁という形式で印刷されていますが、読み上げは一つずつの質問に対する答弁をその都度読み込みます。問い、答えと読みます。丸一丸二は1、2と読み替えます。また、質問が複数の場合は先にその数を言います。まず、8つの会派による代表質問です。自由民主党新宿区議会議員団、檜山真一、東日本大震災に関して、問い1から5、1、区施設及び区全体の被害状況とその対応については、答え、区施設では約50施設が被災、緊急修復工事に着手し、全区有施設の耐震性を中心に点検と安全確認を実施、区内全体では170件確認、緊急対応や安全化指導、住宅修繕工事業者の斡旋、無利子の貸付制度による支援を実施。問い2、震災当日の学校現場での対応及び各現場の状況把握については、答え、学校現場と庁内メールや内線電話ファックスで状況把握及び指示。問い3、被災地へ区として行った支援援助の内容と実績は、答え、3月にアルファ化米、粉ミルク、5月にリサイクル自転車を提供。人的支援は各職種を順次派遣。今後も被災地からの要請や必要に応じて行う。問い4、帰宅困難者への区の対応及び実績、総括的評価及び今後の対応は、答え、38施設で4000人を受け入れ、区、学校、地域住民の共同により事故なく対応でき、一定の評価、新宿ルールの周知、新たな情報提供方法の提案。問い5、区の節電の取り組みは、答え、一部の施設で輪番閉館等を行い、区有施設全体で 15% 以上の削減、子どもや高齢者利用施設は健康面に、街路灯は安全面に配慮。イラストがあります。区内の幹線道路は満員電車並みの混雑。イラスト終わり。財政状況について、問い1と2。1、第二次実行計画の策定にあたり、財政の見通しをどのように見ているか。答え、限られた財源の有効活用と、重点的・効果的財源配分の徹底、財政収支を的確に捉えることが重要。2、特別区債や土地開発公社の利用についての考えは。答え、高年度負担に配慮しながら、健全な財政運営を基本として適切に活用。学校給食について、問い1から3。1、学校にどのように指導しているか。答え、児童生徒の健康の保持増進や食育の推進、衛生管理の徹底を指導。問い2、給食費の納入状況及び納入対策について。答え、各学校の努力により、平成22年度未納金額の割合は 0.09%。問い3、食材料の区内事業者からの調達について。答え、学校給食の規模が大きく、規格に対応できる事業者も少ないため、結果として4割、区内事業者優先の方針を継続。児童生徒の健康及び体力増進について。問い1から3。1、児童生徒の健康状態は。答え、身長体重座高の平均値が全国東京都平均値をおおむね上回っており、良好と言える。問い2、学校管理下の事故や傷病の減少理由は。答え、医療費が無料になる子ども医療証の対象が中学生まで拡大されたことによる。問い3、 新宿区の児童生徒の体力の状況及び体力向上への取り組みは。答え、小学生の一部項目以外は全国平均以下で、特に持久力が課題。運動を楽しみ親しむ一校一取り組み運動を取り入れている。幼小中が連携し、系統性のある体力向上の取り組みを検討。新宿区議会公明党、中村真一。防災施策について。問い1から4。1、東日本大震災時、行政や関係機関では防災無線が活用されたが、民間事業者や防災関係機関、商店街振興組合、地域団体で構成する新宿駅周辺防災対策協議会メンバー間の連絡手段がなかった。連絡方法や手段を確保すべきでは。答え、防災行政無線の配備、長距離無線 LAN 等の導入を検討する。問い2、飲料水や食料、生活必需品等の備蓄、災害時要援護者への支援体制、職員の応急活動体制の在り方等を地域防災計画にどう反映させるのか。答え、帰宅困難者分の備蓄や新宿区災害時要援護者支援プランの検討、特別出張所へ参集する地域活動要員の体制の充実等を地域防災計画に反映させる。問い3、被災者支援システムを整えるべき。答え、災害情報システムの再構築を検討する。問い4、耐震化工事は意識の高まっている今こそ相談窓口の拡充や耐震化支援に伴う補正予算措置をすべきでは。答え、普及啓発活動を強化し、補正予算を含めた財源措置を行って支援事業を進めていく。イラストがあります。耐震補強工事で安心の住まいを実現。イラスト終わり。節電対策について。問い、大規模事業所が看板や店内の照明を減らす等を工夫をしている。小規模事業所への節電フォーマットの作成等の支援を検討すべきでは。答え、資源エネルギー庁の小口需要家の節電行動計画の標準フォーマットの業種ごとの行動計画を活用するよう周知している。省エネ活動の削減効果を算定した新宿区地球温暖化対策指針も活用する。食品の安全について。問い、食品の安全確保には消費者自らが関心を持ち、安全性を確認することが大切。消費者の意識向上のさらなる推進を。農林水産省等では、一般消費者が日常の買い物を通じて食品表示をモニタリングする食品ウォッチャー事業を展開している。区でも食の安全を普及啓発すべき。答え、消費生活センターと保健所等が連携して区民や事業者への講座を拡充し、食品表示や食の安全に関する多様な最新情報を提供していく。食品ウォッチャー事業も周知する。新たな教育環境の取り組みについて。問い、新設する教育環境検討協議会では適正配置のあり方が議論される。今後は人口推計だけで捉えるのではなく、どのような就学前教育を受けているのかなど、幼稚園、子ども園、保育園の存在も視野に入れ、幼児教育との連動性を考慮した見直しを協議すべきでは。答え、協議会には幼稚園、保育園、子ども園の関係者も委員になり、子ども家庭部の職員も事務局に加わる予定。幼児教育との連動性を考慮した学校適正配置のあり方を検討していく。このほかに、国民健康保険事業について質問がありました。日本共産党新宿区議会議員団、澤田歩美。東電福島第一原発事故と区の対応について。問い1から5。福島第一原発の事故が国民に大きな不安と恐怖を与えている。区は放射能汚染に関して区民の不安を解消しなければならない。 問い1、放射線量の測定場所の増設と学校の校庭プールに堆積した放射性物質の調査分析を。答え、都に対し区長会として測定箇所の増設を要請し、学校等の放射線量の安全基準値の策定・公表、区独自の測定への支援等も要請している。問い2、測定器を購入し定期的測定と公開を。答え、放射線量の独自調査は都国の動向を見て検討。イラストがあります。放射線量測定で区民の不安解消へ。イラスト終わり。問3、学校や保育園の給食食材の産地公表と農産物や海産物の放射線情報を区のホームページからアクセスできるよう改善を。答え、区立保育園では今後可能な限り毎日の献立サンプルの中で表示に努める。学校給食もサンプル展示に産地表示を行うよう指導する。全国の放射性物質の検査結果を農水省のホームページにリンクして掲載する。問4、ことぶき館等のお風呂の再開を。答え、再開の時期を検討している。問5、区施設への太陽光発電の増設や区の助成制度に LED 電球を加える考えは。答え、CO2 削減の観点から新規施設へは原則導入、既存施設でも導入可能な施設には順次導入を進める。LED 電球助成は考えていない。地震から区民の命と財産を守る対策の強化について。問い1から3。1、耐震化支援事業の促進のため、周知の工夫を。答え、より一層区民が耐震化の重要性を認識できるよう、周知の内容について幅広く検討する。問い2、破損した瓦屋根の修復に助成し、住宅リフォーム助成制度の創設を。答え、屋根の補修は、住宅修繕工事等業者斡旋事業により、区民の支援を行う。リフォーム一般の助成制度は考えていない。問3、崖等安全対策工事に助成を、資金融資斡旋制度の限度額2倍、利子負担ゼロへ改善を。答え、崖等崩壊した場合に及ぼす生命財産への被害の大きさや救援活動への影響等を考慮し、現制度の見直しを含め支援のあり方を検討する。待機児童解消の緊急対策を。問い1から3。1、緊急対策部会を開き、現状打開の方策検討を。答え、待機児童解消のため、23年度から4年間で受け入れ枠を1000人拡大する予定。今後も計画的に公有地や公共施設の有効活用、家庭内保育事業の推進などを待機児童解消緊急対策部会で検討実施する。問い2、家庭的保育事業を4室20人分に限定せず、大幅に増やすために、場所と保育士の確保を。答え、保育園等を運営する法人が、自ら借り上げた施設に家庭的保育者を配置し保育を行う、保育所実施型を今年度実施し、状況を見ながら拡大を検討する。問3、少なくとも医療センター内新園完成まで、富山第三保育園の存続を。答え、震災の影響で大幅に遅れる見込みで、関係者と前後策を協議し、保育園の利用者に支障がないよう検討する。今後、具体的な方針を決定後、保護者説明会等を含め、開催を検討する。教育環境検討協議会と学校統廃合計画中止後の対応について。問い1と2。1、教育環境検討協議会委員の充実と区民参加の保障を。答え、教育委員と意見交換し、委員の構成を決定した。多くの方の意見を聞く場を設定する。問い2、 牛込の学校統廃合計画が中止されたことの周知と、江戸川小の児童数確保の具体策を。答え、広報誌などで周知する。今後検討し対応する。この他に、地域防災計画の見直しと震災予防条例の制定、外国にルーツを持つ子どもへの支援等について質問がありました。民主無所属クラブ、久保康介。飯田橋五差路の問題解決を。問い1と2。飯田橋駅前の五差路は、新宿千代田文京の3区の区境にあり、そこには区内で最大の飯田橋歩道橋がある。また、大規模な再開発計画もあり、安全で安心な街づくりが進められない。問い1。飯田橋駅前の街づくり問題について、東京都と関係3区の問題解決の見通しは。答え、飯田橋駅周辺基盤整備連絡調整会議で、歩道橋の在り方や飯田橋駅東口周辺の一体的な街づくりを検討。問い2。災害時に飯田橋五差路の巨大歩道橋の崩壊は、この地区に住む区民の避難を不可能にし、壊滅的な人的被害をもたらす。区民の生命を守るべき区長はどう考えるのか。答え、歩道橋落下の危険性はないことを都に確認、引き続き安全性の確保を都に要望。イラストがあります。もし歩道橋が崩落してしまったら。イラスト終わり。地域の防災力の向上を。問い1と2。1、災害時の避難所開設で、避難所運営管理協議会を運営する地域の町会長に緊急連絡が取れる体制づくりを早急かつ積極的に行うべき。答え、情報連絡網の整備や、発災時に参集する体制の構築など、各町会での体制づくりを支援。問い2、現在区内の職員防災住宅は3カ所。災害時の緊急対策のため、区内出張所管内に最低でも1カ所ずつ、計10カ所確保し、地域との連絡を密に取れる体制づくりが必要では。答え、区有施設の改修等の際、職員防災住宅の増工を検討。このほかに、東日本大震災、高齢者施策の問題点、子ども園について質問がありました。みんな無所属の会、榎木秀隆。区の放射線に対する対策について。問い、小さな子どもが集まる場所等を中心に速やかに区による放射線測定を行い、保護者の不安を払拭することが求められると考えるがいかがか。答え、区独自の測定は行っていないが、区ホームページ放射線による健康影響を心配されている方へで、東京都健康安全研究センター百人帳の測定時ページへのリンクも掲載。情報提供を心がけている。センターと連携し、放射線量の把握に努める。イラストがあります。早急に放射線量の測定を。イラスト終わり。弁当持参の許可について。問い、学校給食について横浜市は校長の判断で弁当持参について許可することを可とするとしている。保護者の不安解消のため同様の対応をしては。答え、保護者から相談があった場合、安全性を丁寧に説明し、児童生徒の特別な事情にも十分配慮して判断するよう校園長会に説明している。社会新宿区議会議員団、山田啓二。国で検討中の子ども・子育て新システムへの対応について。問い1から4。保育所等の施設整備時には、子どもの健やかな育ちや権利を保障していく考え方が大切。問い1。施設と保護者の公的保育契約には区も関与すべき。答え、区が地域実情に応じ関与できるシステムが必要。 問2、特別な支援が必要な子どもの利用が施設側の都合で制限されないようにすべき。答え、優先されるべき子どもの利用は保障される必要がある。問3、国の最低基準は不十分、面積等上乗せを進めるべき。答え、適切な基準を検討。問4、全年齢児へ個別の指導計画の策定と職員の加配を。答え、あり方を今後検討。イラストがあります。健やかな育ちや権利を保障するため保育サービスの充実を。イラスト終わり。区民主権の会、根本二郎。東日本大震災から学ぶことについて。問い1から4。 1. 区が呼びかけてボランティア派遣を。答え、希望する方々を積極的に応援。問い2、ボランティアに交通費宿泊費の補助を。答え、今後も継続して支援。問3、区内に避難している被災者に親切な応援を。答え、イベントの招待や交流会など相互交流の場を提供。問4、子どもたちへの安全安心対策について、括弧あ、区内全域を放射能測定し、ホットスポットの除染を速やかに。答え、都の施策を活用し早急に検討。問4の括弧い、食品の放射能測定器を購入し安全確認を。答え、流通食品は安全と考えている。写真があります。ボランティアで被災者を励ます若者たち。福島市東総合運動公園体育館前広場にて。写真終わり。新宿区議会花丸クラブ、那須正幸。議員報酬を削減し、震災地への義援金に。問い1と2。1. 住民税 10% 減税の実施、専決処分の廃止を掲げる議員がいるが、区長はこの政策をどう考えるか。答え、そういった考えは持っていない。問い2。新宿区議会議員の議員報酬を 30% 引き下げ、震災地へ義援金として送ればよい。議員報酬の引き下げを特別職報酬等審議会に諮問すべきと考えるがいかがか。答え、現段階で引き下げる考えはない。必要に応じて諮問していく。イラストがあります。議員報酬の引き下げを。イラスト終わり。続いて一般質問。質問者は12人。会派名は略称で記入されています。自民下村春夫、区民の清掃活動の推進について。問い1から3。 1. 個人の道路清掃活動を区はどのように把握し評価しているか。答え、清掃美化活動は数多くの区民が行っており、地域の美化に大変重要。問い2、標語の募集等、積極的に個人の清掃活動を推進しては。答え、標語も含め、さまざまなキャンペーンを検討。問3、道のサポーター制度や社会福祉協議会を活用しては。答え、2社の活用により、より多くの区民に参加を呼びかける。公明、井桁栄一、在宅における子育て支援について。問1から3。1、携帯電話を利用した緊急性に対応できる情報発信を。答え、新宿安全安心ネットや区公式ツイッターを活用して緊急情報を周知。問い2、一時保育の定員数を増やすべき。答え、子ども園の整備等で充実に取り組み、利用状況等を踏まえて必要数を見極める。問い3、多胎児向けの支援策を。答え、多胎児も含め、すべての子育て家庭を対象に、経済的支援と子育て環境の整備を推進していく。 共産、佐藤圭一、旧ヨドバシ中学校の有効活用について。問い1と2。1、第一学園との契約中でも避難場所として整備し、使用可能にすべき。答え、現在の契約においても避難場所として使用できる。備蓄倉庫の設置については相手方と協議する。問い2、当該地域の方を加えた懇談会を作り、活用方法の検討を。答え、まだ具体的な活用方法を検討していないが、平成28年度から始まる第3次実行計画を策定する中で、地域の要望等を踏まえ、施設の有効活用を検討する。民務区、平間忍、子どもたちの安全安心について。問い1と2。1、学校や保育園で子どもたちが食べる給食において、原産地の表示を保護者へ正確な情報提供として開示すべき。答え、給食サンプルの中で産地の表示に努める。問い2、学校・保育園等の下記プールで放射性物質が検出された場合の対応や安全性の説明と対策は。答え、健康を害するような状況の変化で安全な活動ができない際にはプール利用の中止など適切に対応。見向かい、沖智美、孤独死について。問い1と2。1、孤独死の問題に関する客観的データを把握し、施策の有効性を検討する必要がある。今後の課題と検証は。答え、データを収集し、対策に反映させていく。効果として、ぬくもりだよりの配布事業に関わっている方々の孤独死防止に対する意識向上が挙げられる。問い2、孤独死の解決を阻む要因について。答え、本人との連絡や面会ができない場合や、対象となる高齢者が見守りを断る場合など。社会、川野達夫、原発依存から自然エネルギー利用の拡大へ。問い1と2、原子力発電は安くて安全という原発安全神話は崩れた。問い1、今こそ原発依存から自然エネルギーへの転換を進めるべき、区長の所見は。答え、震災以来原発への課題が明らかになった、国民全体での議論を。問い2、区有施設に太陽光発電を大幅促進し、個人や民間施設へも支援の拡大を。答え、計画的に進めていく。再生可能エネルギーの拡大に努力する。主権、小野健一郎、新エネルギーと節電対策について。問い1から6。1、学校施設の節電目標が低いのは。答え、コンピューター台数増やプール利用。問い2、行政はより高い目標が必要。答え、全体で 15% 上回る節電。問い3、家庭への節電対策の啓発は。答え、積極的に節電を PR。 問い4、区独自マニュアルや節電計画指針の作成は。答え、国の節電対策や区温暖化対策指針を活用。問い5、風力発電導入助成金制度を。答え、検討課題。問い6、風力発電設置に関する取扱いの緩和要請を。答え、国に要請。自民、池田大輔、震災時における避難所と物資の備蓄について。問い1から3。1、災害時の避難における課題と取り組みについて。答え、ルートや方法、地域割の見直しを行う。問い2、備蓄物資の配給方法の基準や自宅滞在者への支援方法は。答え、地域防災計画に基づき配給。問い3、 帰宅困難者への対応、備蓄に関する区の考えは。答え、帰宅困難者は広域自治体の東京都が主体だが、今後は連携を強化し、区内事業者にも自助の観点から要請。公明、北島俊明。ゴミの不法投棄問題について。問い1と2。1、不法投棄の対策と検証は。答え、注意ビラ配布や警告看板の設置等を実施。投棄が繰り返される地域には、夜間早朝パトロール等を実施。町会や近隣住民と連携し、集積所の廃止、分散等の対策をしている。粘り強く実施していく。問い2。携帯メールを利用したゴミ収集日のメール配信サービスを導入してはどうか。答え、宅での運用実績を調査する等を今後研究。未向かい、野津武史、危機に際しての行政のあり方について。問い、行政が災害に対応する場合、最低限のライフラインの確保が第一。マニュアルからも逸脱するようなとっさの判断や行動が求められる。そのために職員一人一人が危機管理意識を日頃から共有することが大切では。答え、本年末には全職員対象に危機管理研修会を開催。危機管理意識は日常の課題として位置づけ、OJT 研修として取り組むことが重要。今後も職員の危機管理意識の向上と共有化に努める。用語解説 OJT On the Job Training 職場内で職場の上司や先輩が部下や後輩に日常の仕事を通じて必要な知識、技術、技能などを指導すること。用語解説終わり。自民、桑原洋平防災対策について。問い1から3。1、一斉帰宅者を減らす対策を。答え、新宿ルールのさらなる周知。問い2、停電時の有効な情報伝達方法は、学校から町会長や議員などにも連絡できないか。答え、防災行政無線の活用、地域の方への周知を働きかける。問い3、登下校管理システム及びメールの一斉送信システムの使用状況と問題点は。答え、有効と考える。さらに、学校ホームページ、災害伝言ダイヤルなども活用。公明、豊島敦史。震災後の地域課題について。問い1と2。1、印刷製本関連の中小零細事業者は、大震災によりさらに深刻な状況に置かれている。大震災の間接被害に対する対策は。答え、震災対応型商工業緊急資金融資制度を創設、制度の周知に努める。問い2、早稲田大学周辺地域に影響する大学の行事変更等について、大学と商店街が協議する場を区がサポートすべき。答え、大学により密な情報交換を要望した。双方のコーディネートに努める。